答案について拝見したしましたので、その公表についてご説明いたします。最初に必須科目1の2問題からですね。この問題はですね、前提条件が非常に長くてですね、分かりにくかったかもしれないです。ただ単に省エネを求めるという単純な問題じゃないんですね。で、この問題のですね、解く鍵となるのは、この10行以上にある書かれた前置き文にありまして、ここで言ってるのは、つまり何かというと、徹底した省エネ社会の実現というのに向けてですね、業務過程の省エネ強化、運輸部門の多様な省エネ対策、産業部門の省エネルギーの加速というのがですね、エネルギー基本計画の中であったんですね。で、その結果ですね、4割改善して世界的に高水準であるんですけども、新たなそのエネルギー使用の合理化に関する法律、省エネ法ではですね、エネルギーの使用が多い事業者に対して、毎年、その省エネの改善をですね、政府に報告することを義務付けたっていうんですよ。で、その新たに省エネ法改正されてですね、今度は需要サイドにおける電力需要の平準化に資する取り組みを、省エネ評価において勘案する措置が講じられる。需要サイドにおいてですね、平準化することをしなさいということになったわけですね。そういう前提があるわけですよ。まあちょっと長かったですけれども。で、これについてどう考えますかっていう問題であってですね、単純に省エネどうしますかっていう話じゃないということですね。ちょっと前置き長くなりましたけども、その前提条件を、ご説明したんですが、必須科目が B だったということで、まあ、それがですね、読み切れてない。だから答えも、一般的な答えになってしまったという感じですね。で、何がどうというのはちょっと申し上げにくいんですが、最初のページのですね、答えはみんな大雑把な感じですね。こういうただ単に省エネせよという話じゃない。で、まあ、あと最初に書いてあの業務転過程と産業ですから、課題は同一にはならないですよね。これ全然別物ですから。ですから、まあ分けていかないといけないということですが。で、内容がですね、省エネ社会の実現に向けて、機械のこの動力エネルギー、まあ専門的熱動力エネルギー機器のですね、そういう視点になってない。まあちょっと申し訳ないんですけども、厳しい言い方ですが、一般的な市民の視点ですね。別に技術士でなくてもこういうふうに、言う方はいるわけですよ。この1、2、3ですね。あとデジタル技術の活用もですね、特別機械の、どう言ったらいいんですかね、動力エネルギーという感じでもないですよね。で、2ページはさらにそういう感じがの回答が続いてましてですね、まあ、これよく B 評価取れたなという気がしてるんですけども、まあ、私が想像するのにですね、この解決策のですね、2ページのですね、解決策も、割とその時代の流れを汲 んでですね、方向性として間違ってはいないということ、ただし機械部門動力エネ項目と同じかっていったらちょっと違う、情報工学あるいはもうちょっとなんか経営工学みたいな視点で書かれてますね。で、それとその後のですね、波及効果とかですね、懸念、それから、業務遂行必要な要件、ここはまあちょっと文字数最後少なかったんですけれども、割と的を得た答えというんですかね、適切な答えが書かれているということで、ちゃんと点が取れているということで、まあ、そういう意味では評価されていることということで良かったなと思うんですが、そういうふうに捉えるべきかと思いますね。ご自身ではですね、まあ、B 評価でなんでそんな悪いんだとお考えかもしれないですけれども、最初のところ読みますとですね、結構厳しい問題文にちゃんと答えてないですから、危ない答案の典型の一つがですね、問題文の趣旨を読み切れずにですね、まあ、答えてないと評価されて大きく減点される場合がありまして、それを注意しないといけないんですが、その危険性を含んでますので、まあ、注意してもらえますか。もうちょっとですから、そこを的確に答えれば A 評価になったのではないかと思います。で、次にですね、選択の 2-2 問題、2-1 問題から参りますが、こちらは非常にいい内容ですね。ただし私はちょっとコメントたくさん書きましたが、説明が冗長でですね、ちょっと力が入ってる、分かりやすい説明するのになんか文字数割いてですね、まあ、図はあってもいいかもしれないですけども、一つでいいんじゃないですかね。で、まあ、できたらあまりここでですね、力を使わないように楽に処理することですね、この1枚問題は。で、これはまあ言うことないですので、2枚問題に参りますけれども、ここはですね、最初の、分散型エネルギーのところ、ちょっと危険だったなという気がするんですけれども、任意にですね、概念を設定してですね、提案していく。割となんか、この分散型エネルギーシステムは比較的小規模な高次元で、地産地消を促す概念である、機器を構成をいかに示す、都市ガス抱き、ガスエンジン高次元とかですね、必ずしもこうは言い切れないんですよね。で、そして検討すべきことはですね、熱電平均設備とかですね、まあ、この最初の 1,2,3 はいいと思いますけれども、各種法令これはいらないと思いますね。これ何回か出てくるんですけども、もちろんやりますけども、別に関係ないというかですね、そういうことを求める場ではないんですよ、技術士の答案というのは。もっとなんか前提条件に対して、関連することを書いていかないといけないということですね。そういう常識的というか当たり前というか、要はこの前提条件があってもなくてもですね、法律的にやらなきゃいけないことですから、そのことは別にここで言う必要がないんですね。その言い忘れたからといって法律遵守しないのかって言ったら、そういうわけじゃないということですね。で、この答案はですね、1の課題は、まあ、そういう意味で、まあ、広い視点という意味ではやや物足りなかったんですけども、2の検討とですね、3の調整が良かったと思いますね。2のこのコジェネの容量検討とかですね、そしてから運用方法ですね、 この赤で書いてあるところ、ここは良い内容が書かれていて、まあ、提案力に富んでるというふうに評価されたんだと思います。まあ、こういう内容をどんどん増やしていけばいいと思うんですけども、ただこの問題解釈はですね、別なワードの資料、分散型エネルギー -_佐竹という、分散型エネルギー、佐竹作と書いてあるこの、ワードのページにありますように、ごく普通の施設がですね、いろんな施設があるということなんですよね。で、まあ、これをできるだけ漏れなくですね、包含していくことが大事なんです。これ自治体の図を参考に考えたもんですけども、つまり熱源としてですね、電気とガスを供給されてですね、で、まあ、それはボイラーか発電機か、何かでやる、あるいは太陽光発電しかないところもありますよね。で、それぞれ個別にですね、熱電配給やってるし、あるいは隣に熱だけ供給するとかですね、そういうことがあるわけですね。これは地域に、保存する再生可能エネルギーおよびエコジェネレーションの図としてですね、練馬区、東京都練馬区の基本目標から引用した図ですけれども、これらをですね、活用した地域向け熱電供給事業の技術責任者に任命されたというのが、まあ、前提条件なんですけれども、でそれで分散型エネルギー概念、代表的機器構成を述べようということですが、漏れなくですね、これを表現しようとすると、下のような、水色のマーカーのようになるわけですね。公共施設や大規模建築に付属して市内に分散して建設され、電気と熱または電気のみを供給している。で、機器構成はエンジン発電機かボイラー、また太陽光発電が多いという、まあ、これが一般的な構成ですね。で、導入にあたって検討すべきことっていうのは、まあ、3つほどありまして、供給路をどうするかということと、蓄電と蓄熱をどうするか、それと需給バランスの制御をどうするか、ということですね。もうちょっと言うと、まあ、その熱を A の供給路というのはどこまで提供するかとか、 B はその時間差をどうするか、需給バランスは、まあ、時間差をやる以外にですね、それぞれその、1日の中でですね、制御するのにどうするかという課題があるということですね。これをご参考にしていただければ、と思います。次に3問題に参ります。3問題はですね、情報化社会への進展に伴いで始まる、この情報化社会と、このデータセンターの問題ですね。で、データセンターの課題を多面的に抽出しせよという問題だったんですけれども、答えの1ページ目はですね、まず信頼性の向上、それから省エネ技術の省エネルギーの推進、再生エネルギーの活用とあるんですけども、この課題設定がですね、やっぱりちょっと問題ありそうですね。最初の信頼性の向上はですね、これ課題なんですけれども、施設とか事業者の課題であるんですけれども、事業主の課題ですけれども、この答案の主題じゃないでしょう。つまり、この答案ではですね、あんまりこんなことは議論してない。主題じゃないということをですね、やっぱ感じ取らないといけないですね。いや、データセンターって信頼性大事なんだって、思われてるかもしれませんけど、いや、私ももちろんそれ否定しませんけども、でも問題文を読めばですね、
そんなことに重点はないというふうに読み取れませんか。まあ、実はですね、その辺が大事なことなんですね。で、三枚問題、苦手意識を持たれているということですけれども、実はそれなんですよ。その取材者がね、どういう細かいニュアンスでもってですね、出題者の意図をですね表してるんですけれども、それが読み取れないとですね、まあ、かゆいところに手が届く、ベストの提案ができないんですね。でとりあえずなんかこうご自身で思ってることをですね書いていくしかないというと、いやなんだか違うんだけどって出題者の方から見るとですね感じてるんですよ。でまあパッと見てですね、私もそういうふうに実は感じたんですけども、あ、これちょっと違う、なんかこの要求してないことなのにこんな一生懸命信頼性やられても困るっていうかですね、そういう気がしますね。それから省エネの推進っていうのはね、これは間違いじゃないんですけども、なんかそれは当然で、そんなの大前提すぎることであってですね、いやもっと突っ込んだ話欲しいんだけどっていう気がするんですけどね。もちろん省エネですけど、いやそれをどうするかという議論をしなきゃいけないのに、そのテーマが省エネで止まってたらもう単なるスローガンで、そんなこと分かってますよって事業主さんに言われかねない気がしますね。あと再生可能エネルギーっていうのはですね、有効ではあるけど手段の一つに過ぎないし、まあなんかここはそんな手段をね議論する場合じゃないんですね。であとデジタル技術活用によるデータ需要増による、データセンター寸法の長大化っていうのは、これテーマというか、その機械のですね、動力エネで考える課題じゃないですよね。その要はそういう設計者、意匠設計者ならこういうことを考えなきゃいけないですけども、そういう立場じゃないし、長大化が発生していると言ったって、だから何っていう感じで、まあ、その設備容量を増していくしかないわけですよね。そしてもう一つ最後にあるのが、この各種法令への対応ということで、まあ、これ先ほど申し上げましたが、ここで議論するテーマとしてふさわしくない、そんな当然なことというんですかね、分かりきっていることをですね、あえて答案に書く内容じゃないという気がするんですけどね。まあ、ちょっと厳しい言い方、見方かもしれないですけども、で、まあ、この点のですね、間違いじゃないけど、なんでいけないのかっていうのがですね、お分かりにならないと、この答案の正解をですね、きっちり取ることができないんですよ。必要十分な答えっていうんですかね。で、これが、ひょっとして、各種法令への対応、正解取れるんじゃないかって、こうおぼろに言えながらですね、考えながら書かれたんだと思うんですけども、そう感じるのはなぜかっていうとですね、やっぱり問題文 この出題者意図がですね伝わってないからですね。で先ほどはですね、必須科目の問題文2分ぐらいかけて長々と解説申し上げましたけれども、まあ、こちらもですね、それと同じようにすればお分かりになるかと思うんですけども、ちょっとくどいですからやめときますけれども、まあ、簡単に言うとですね、そのこちらは、IoT、AI で 5G とかですね、通信、デジタル技術、それから自動運転って、これ全く違う技術があってですね、まあ、要はそういうデータセンターとしてのですね、情報工学の進歩があるわけですね。で、それと、この冷却技術というか、まあ、その省エネ技術ですね、それをどうするかっていうことじゃないですか。 で、まあ、もっと言うとですね、建物をどうするかっていうことありましたけれども、アイルキャッピングみたいな話っていうのはですね、どんどん進んでいってですね、その先は何かって言ったら水冷とかですね、まあ、ヒートパイプって書かれてますけれども、さらにヒートパイプの先に何があるかっていうと、もう液の中につける水槽ですよね、になっていくんですね、きっと。で、そういう熱交換の概念をですね、体系的に行っていく必要があるわけですけれども、この問題はその機械部門の、動力エネ科目としてそのようなことを求めてるんですよ。ですから、どう言ったらいいですか、もう一度言いますけれども、その一方でその情報工学の需要によってコンピューターの集積度、あるいはそのデータ処理量というのは増えていく。それによって、サーバー の、 処理量が増していって熱量が増えていくわけですね。で、それに対してどうするか、処理するかという課題に対して機械工学的に対処してくださいと言ってるわけですよ。ですので、将来的に熱量がどう増していくかということもですね、一つの課題であって、前提条件であって、そこまで考えてやってくださいと言ってるわけで、1ページで申し上げまして、2ページに移った時にですね、私が感じたのは、これはなんか機械というよりも、衛星工学の空調の答案見てるような感じなんですね。つまり建物の施設空調として冷却設備をどう計画するかという感じの答案に見えたんですけども、まあその結果は同じじゃないかと思われるかもしれないですけれども、ちょっと違うんですよね。そういうなんか機械工学的な原理にあまり触れずにですね、建物の計画としてどうやるかということだけが書いてあってですね、それだと全然その機械工学のですね、専門家の視点が見えてこない。いや、これ実はこういうことをやってるんです、非常に、まあ、私はこの専門家なんですって、訴えたい、主張したい、されたいかもしれないんですけども、そのことを主張されてもしょうがないんですよね。アイルキャッピングという、まあ、単語、専門用語を書かれてですね、これがどうかということを、疑問点書かれてましたけれども、それはそれで別に構わないんですよ。で、求めてるのはそういう具体的に何をやったかということではなくて、これが体系的なその熱工学的な観点から見た冷却の手段の一つであって、たまたまこの時はアイルキャッピングだったけれども、その物件が変われば、あるいは前提条件が変わればですね、どんどん違う手法でもって冷却していくんだという独創的にですね考えて、そのような体系的な考えをやっぱ示さなきゃいけない。で、体系的な考えをもとに、今回の具体的にはアイルキャッピングで行きますけども、別にそれがですね、いつもこれに決まって、やる方法を示すわけじゃないということですね。ヒートパイプも同じですね。そのヒートパイプがいいからこれやるんですということではなくて、その機械工学的な根拠で、その適材適所でヒートパイプやってると。それからフリークリングも同じですね。で、この、解決策のところにはですね、留意点、書かれてるんですけども、ね、留意点としてですね、考え方がちょっと違ってるのがありまして、この循環の字が5字だったとかおっしゃってたんでしょうか、 まあ、そんな細かいことはですね、全然気にされることないと思うんですが、大事なのはですね、その考え方でして、すなわち、フリークリングっていうのはですね、まあ、そもそも、液と、冷却液、冷却水と、循環空気分けてるわけですから、粉塵問題がないわけですよね。で、粉塵問題がないということをですね、別に留意点として書く必要ない。つまりフリークリングの室内空調機っていうのは、粉塵問題からも解放されてるわけですから、それ以上考える必要ないんですよ。で、ですから、その機械はですね、粉塵管理しなきゃいけないですから、粉塵問題あってはいけないですけども、じゃあフリークリングやってたら何か追加してやんなきゃいけないかって言ったら何も考える必要ないのに、なんであえてフリークリング触れなきゃいけないんですか、粉塵触れなきゃいけないんですかっていうことで、むしろですね、フリークリングの弱点に相当することをですね、挙げてですね、フリークリングは省エネ的なんですけども、このことをやんなきゃ大変なことになりますよっていう、まあ、リスクヘッジになるようなですね、提案をやっていかなきゃいけないということですよ。ちょっと話が長くなりましたけども、まあ、そういうリスクがない問題というのはですね、触れなくてもいい留意点としてですね。それから波及効果、ごめんなさい、3に参ります。3のですね、波及効果のところはですね、これ話が飛んでるんですね。つまりご自身の提案をやればですね、そのパリ協定採択でその温暖効果ガスに貢献するとかですね、で省エネのデータセンター世界的な需要があると考えて世界的に展開が可能であるって私は考えるっていうんですけども、いやまあそれはそうかもしれませんけど、これだけでですね、世界展開はまあそんないう望める話でもないし、で私は考えるかどうかっていう個人的な見解を求めてるわけじゃない、専門家としての提案がいるんですね。もうちょっと地に足のついた評価があるべきかだったかなと思いますね。それから懸念事項への対処方法もですね、まあ、2の提案と2というのは2ページで書かれた提案ですね、直接関係のない一般論で、まあ、なんかこういうことがあったらですね、そうかもしれないですけど、それは別にこの提案、この施設、あるいは、そもそもこのデータセンターの省エネの技術に関係なくね、生じている、発生することであってですね、それはここに書く答案じゃないですね、ということですね。ですので、この手の、問題というのはですね、皆さんよく誤解されるんですけれども、必要十分な答えでなければ答えじゃないんですよ。で、間違いじゃないでしょうって皆さんお考えなのかもしれないですけど、いやこれって別に一般論であってですね、常識的に何についても言えることであって、ここで議論する話ではないという評価されるわけですね。で、今回 B 評価でしたけども、よくこの手の答えを書く方がですね、 C を取ってしまう時があるんですよ。で、試験官はそれは答えではないというふうに判断するからなんですね。この3問題をですね、振り返って、私は黄色でマーカーしたところを指摘たくさん申し上げましたけども、けれどもこの答案は非常に良かったというのはですね、やはり2ページのですね、具体的なこの空調というか、冷却システムのその提案が非常に具体的だったということで、それが評価されてるんだと思います。課題解決能力ですね、その点が試験官に伝わったんだと思いますね。まあそういう点は今後とも どんどん表現されていくといいかと思います。ということで答案について、申し上げましたが、今後ですね、三枚問題でちゃんと A 評価取らなきゃいけない。それについてどうすべきか、というときに、やっぱりその課題の分析のところでですね、広い視点、誤りのないですね、公平に見る、視点、それと問題文を読まれてですね、細かいところに、配慮するというかですね、出題者が求めている、なんていうか要求にかゆいところに手が届くようなですね、提案をしていくことが必要でして、そのためには趣旨を正確に読み取らないといけないということですね。そういう練習をしていけばですね、必ずちゃんと答えられるようになりますので、実はそのような方がたくさんいらっしゃってですね、私の講座で学ばれています。問題文のですね、もう趣旨違いを指摘してですね、ご自身が理解されるまでにはですね、嫌というほど、こんな説明しなきゃいけないんですけれども、これをやるとですね、だんだん分かっていくんですね、皆さん。で、正解を自分で、書けるようになるんですよ。ですので、もしよければですね、そういった練習積んでいただければというふうに考えております。ではコメントを終わります。